ございます。感謝します。飯島俊平さん、しばらくでした。お帰りなさい。はい、ありがとうございます。コミットメントっていうと皆さん意味はどんなふうに捉えておられますか。おせっかい。いいっすね。コミットメント困ったもんだっていう。いや、コミットメントってこう辞書で引いても英語の意味を引くとカタカナでコミットメントって書いてあるんですよ。だから日本語になっちゃってるんですね。でも意味って何でしょうね。もともとの意味は契約とか約束とか、あるいは教会の中で使われるときにそれは献身というふうに訳されたりします。コミットするという言葉も日本人が使うようになりました。私自身は何でもかんでもカタカナ語っていうか外来語で済ませるのは良くないなと思ってるんですけど、いくら私がそう思っても世界の流れは、世の中の流れは止められないので、まあ仕方がないですけどね。もともとコミットメントっていうのは自分を委ね切ることです。捧げ切るっていうか委ね切る。ですから結婚はコミットメントです。家族もコミットメントです。家族の関係、これは血がつながっているからとかつながっていないからとか、あるいは一緒に一つ屋根の下に住んでいるからということだけではない。いや、それ以上に心を本当にお互いに預けるかっていうことなんですよね。それが家族の絆なんですわ。実は血がつながっていなくてもっていうか、 血がつながっていたら夫婦になれないんですよ、法律の上で。だから血のつながりが家族を作るんじゃなくて、コミットメントが家族を作るんだと私は確信するようになりました。そう考えると神様の家族ってのは本当に家族なんです。神様の家族はコミットメントが土台になってるんです。お互いに献身し合うっていう。だからといっていつも楽しいね、嬉しいねで済むわけないんですよ。もういろんなことが起こってくるんです。喧嘩が起こるんです。言い争いが起こる。いや、皆さんの中に、私たち家族は、私たち夫婦は一度も喧嘩したことありませんっていう人がいたら聞き流してください。でもほとんどの人はそういうことを経験するんです。教会もそうです。で、なぜ争いが起こるかっていうと、やっぱりこう根本的には人間の心の深いところに罪と呼ばれるものがあるからで、その罪とは何かっていうと、嘘をついたでしょうとか、お母さんの懐、財布をごまかしたでしょうとか、そういうことの前に心の態度であって、自分が一番正しい、自分が神であるっていうか、自分の考えていることが一番正しいんだっていうことは、自分が思考者、神様になっているってことなんですよね。で、神様を神としないで自分を神とすることが罪だということが聖書をよく読んでいくと分かります。だからといって皆さんの中で私は神だと思い込んでいる人はいないでしょう。いたらすみません。そういう人は精神病院に行くといらっしゃるそうです。これは精神病院のその面白おかしいストーリーでも、作り話ではなくて実際にあったストーリーの本になってるみたいですね。でちょっと読んだ時にもう本当に、いや笑っちゃうなっていう。あるドクターが廊下を歩いていると患者さんがやってきて、ドクター、私は今日退院しますって言ったそうですね。え、 どうして？誰がのこと言った？いや、神様が言った。そばに、ソファーに座っていた患者さんが新聞を読みながらボソッと言ったそうです。わしはそんなこと言っとらんって一瞬遅れた人がいましたけどね。自分が神様だと思っている。ついでに、これは全然別の話なんですけど、ある患者さんが釣り竿を持って、釣り竿のようなものを持って廊下を歩いていった。でドクターが興味深げにその後ついていったら、お風呂場に行って、でその釣り竿にしたものを糸を垂れてる。でドクターが言ったそうですね。気を利かせて、どうだい、今日は釣れるかい。バーカ、ここは風呂場だって言ったそうです笑っちゃいますよね。楽しいなと思います。まあ普通人は自分が神様だとは思わない、意識はしないんですけれども、その心はみんな持っている。赤ちゃんを見ていたらわかるという話をさせていただきました。先週も親に逆らうというか、親の言うことを自分の思いで抑え込もうとする。言葉ができなくても赤ん坊はそれをします。その罪の問題があるので、家族というコミットメントの中でいろんな問題が起こってきて、その度にそれを乗り越える必要がある。今日読んだ箇所で私たちはそれを改めて学ばされます。引き続きイエス様に祈り心で、イエス様、あなたの語ってくださる言葉を聞き取らせてくださいと求めながら、これからの時間も過ごしていきましょう。兄健先生、お祈りをお願いします。
正直になるしかないのに、なんて自分の道行ってみたり、神様に背を向けてしまったような人類、おお、あなたはどんなに悲しみ、どんなに恐ろしく思われたでしょう。主よ、こんな私たちのためにキリストが来て、私たちの一切の嘘、一切のごまかし、一切の自己中を身代わりになって背負って呪いとなって教えてくださった奇跡、愛の奇跡、感謝いたします。それに対して私たちの心が溶けます。なんと愛、なんという愛、なんという光、そしてあなたの道は光に満ちて良い道であることを賛美します、感謝します。今年もずっと守ってくださったあなたの素晴らしい愛と恵みを感謝いたします。これからも本当に本気であなたにすべて委ね、たたえ主と共に全うするようにお願いいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、感謝します。あなたの上に主の祝福があることを信じています。ご一緒に受け取っていきましょう。さて、次のスライドを見せていただけると、改めて十二部族がこんなふうに、今そのパレスチナとか呼ばれている地域に分散しました。そして真ん中の青い線がヨルダン川なんですけれども、死海とガリア湖をつなぐ川、ヨルダン川を挟んで、マナセ部族、ガド部族、ルベン部族がヨルダン川の東側、今でいうヨルダンの国に自分たちの領地を得ました。ところがマナセの半部族と言われます、そしてガド族、ルベン族の中で、この土地は約束の地に入ったその時に私たちにくださいと言って、モーセが神様から言われて、それを与えなさいと言って、この三つの部族はそこにずっと住んでいたんですが、その中の4万人の兵士、マナセの半部族、ガド族、ルベン族の中から4万人の兵士は、家族を離れて 他の部族と共に領地を戦争を通して奪回するという、その戦争に加わっていたんです。7年間加わっていたんです。それから今度はくじ引きが始まり、それに7年を費やしたようです。部族を分けるのに、調査しながら、町を調べながら、大変な苦労をしながら、合計14年間このマナセの半部族、ガード、ルベン族の兵士たちは家族から離れてテント住まいをしていたんです。他のイスラエルの部族と一緒に14年間。大震災から14年経ちました。この期間を家族から離れて、単身赴任かどうか分かりませんけど、まあ、そんなような状態ですよね。それを彼らはやり通したわけです。これはコミットメントですよ。これは同胞に対する、同じ国民に対するコミットメントです。それをヨシュアはリーダーとして称賛しました、褒めました。さあみんながこう神様の恵みによって安泰になったので、安息が来たので、あなた方は帰っていいよ。そこまではめでたしめでたしのストーリーなんです。でこの部族がヨシュアからの祝福を受けて自分たちの家族のもとに帰っていくとき、ヨルダン川を渡る前に大きな遠くから見える祭壇を築いたんです。皆さん、遠くから見える祭壇ってどんな形を想像しますか？高いですよね。広いんじゃないですよね。広いのは遠くから見えないもんね。高い祭壇を築いたんですね。遠くから見える。祭壇っていうのは、その上に、まあ、火を燃やして、その上に動物を置いて、焼くためのものなんです。で、高い祭壇というのは、本当は登っていく、行かないとできないですね、そういうことはね。でも、いいですか、インターネットもなし、携帯電話で写メを撮ることもできない時代ですから、話でしか伝わらないんですけれども、そのマナセ、ルベン、ガドの部族がヨルダン川で祭壇を築いたという話がイスラエル民族に伝わったときに、彼らは即座に軍隊を組織して、自分たちの同胞なんだけれども、自分たちの同じ国民なんですよ。でもその国民を滅ぼそう、殺してしまおうとしたんです。どうしてですか？ね、この祭壇を築いたというのは、他のイスラエルの部族にしてみれば、神様を礼拝するというイスラエル人にとって一番中心的、一番大切、これこそ彼らの命という、神様を礼拝する部分において自分勝手なやり方をしたと受け止めたからです。本当の神様を礼拝する代わりに、異教の神々のために祭壇を築いたのではないかという理解をした。で、今祝福されて、今というかついこの間祝福されて1ヶ月ぐらい前でしょうか、あるいは2週間前でしょうか、分かりません。その連中が祭壇を築いた、すぐにみんなで軍隊を組織して彼らを滅ぼそうとしました。そこで神様の憐れみが働きます。それは祭司と部族ごとの、まあ、10の部族のリーダーを使わして話をするということなんです。これは2番目のコミットメントなんですよ。イスラエル民族のコミットメント、献身、それは神様を礼拝することに対する献身だったんです。神様を礼拝することが一番中心なのだ。これは今の私たちにも通用するんですよね。私たちはクリスチャンと呼んだり、キリスト者、私たちはイエス様を信じています、イエス様を知っています、 その私たちが一番大切にしなければいけないことは、神様を礼拝するために自分を捧げ切るということです。献身するということです。でも現実はそれが本当に理解されているかどうかは別です。私たちはどうしても自分中心の心があるので、自分が楽しいということを求め、自分の利益になることを求める。それが恥ずかしげもなく公に語られている。そのために皆さんここにいるんですよって教会がたくさんあるというのは現実なんです。つまりイエス様を信じたら幸せになりますよっていう、それがキリスト教であるかのように語られるんです。自分が幸せになるために神様が御子イエス様を使わせてくださったのではないんです。本当の幸せは来ますよ、もちろん。私の考えで私が幸せになるっていうことは福音ではありません。それは教会でもありません。私たちは神様に献身していく、神様を礼拝することに献身していくことが私たちのなすべきことなんです。イエス様ご自身がやがて場所に限らず聖霊と真理によって神様を礼拝する時が来る、今がその時だと言われました。ご聖霊によって神様を礼拝するというのは自分の考えでやるんじゃないということです。真理によって礼拝するというのは自分がこうすることが礼拝なんだと思うだけではダメなんだということです。神様が設けておられる神様の御言葉の真理に従って礼拝をするということです。だから私たちはいつもそれを求めていく。聖書を読みながら本当に神様を礼拝することを求めていく。私たちが礼拝会と呼んでいるから礼拝しているとはならないのが残念ながら現実です。教会で集まって賛美歌を歌って、あるいは歌を歌って聖書を読んでお祈りをしてメッセージがあってだから礼拝しているというのは成り立ちません。形です。神様が求めておられるのは私たち一人一人の捧げ尽くす心です。神様を礼拝するもの、それは口や言葉、あるいは一週間に一回の集まりの中で座っていることではなく、毎日の生活で、神様、私はあなたに従っていきます、今日も自分勝手をした私をお許しください、私の祈りですね、自分勝手の私をお許しください、でも助けてください、祈るしかありません。イスラエルの民はマナセ、ルベン、ガドの部族が自分たちの勝手な礼拝を捧げるために祭壇を築いたと思い込んで滅ぼそうとしましたが、リーダーたちを使わしたときに部族が答えた答えはとんでもありませんというものでした。そして真実が明らかになりました。イスラエルの民は最終的に神様を褒めたたえました。自分たちの同胞がこんなにも早く神様を捨てたのではなかった。いやむしろ自分たちが川を挟んで別のところに行くので、将来子子孫孫に至るまで私たちは一つの民族なんだということが失われないために、この祭壇を、神様を礼拝する違ったやり方のための祭壇ではなく、目印としての祭壇を建てたのですということを受け入れて、平和が来ました。感謝が起こりました。そしてイスラエルは言いました。今私たちは分かった。主が私たちと共におられることが分かった。どうして主が共におられることが分かったんでしょうか。なんて書いてありましたか。短く言えば 私たちの同胞が神様に背いて、神様の言いつけに背いて自分勝手なことをしているのではない、つまり神様に罪を犯したのではないということが分かったので、神様が共におられることが分かったということなんですね。イスラエル民族は誰かが罪を犯すと、その罪は民族全体に影響して、主が共におられることは一時的に停止すると受け止めていました。それが起こったのが愛という小さな町を攻める時でした。アカンという人がこっそりと神様の言いつけに背いて分取り品を自分のものにしていた時に、神様は沈黙されてイスラエルを助けられなかった。イスラエルは本当に少数の人間に敗戦してしまったということがありました。それから40年経っても50年経っても、イスラエルの民はそれを忘れませんでした。なので民のどこかに罪があるとき、民全体にそれが影響して、主は何もされなくなる、言ってみれば共におられなくなる。これがイスラエルの民の理解でした。でも今はどうでしょうか。確かに教会の中に罪があるとき、密かに犯された罪でも教会全体に影響します。私は皆さんの前で、私は罪なんかありませんということはできません。そんなとんでもないことをしているわけではないですよと思いますよ。でも私の思いの中でしょっちゅう自分勝手をし、神様はしなさいと言っておられることをやらないで済ませてしまう自分がいます。こんなこと本当は言いたくないんですけど、もう皆さんが誤解すると困ります。教会の中で誤解が起こるんです。思い込みが起こるんです。その結果どこかで分裂が起こります。その分裂を引き起こす引き金になるものがの一つが噂話です。だから聖書は噂話を罪と位置づけて、それをするなと言っておられます。なぜそれが良くないのか。噂話が分裂を作るからです。あなたの言ってることは正しい、じゃああの牧師はおかしいとか、あの人がおかしいとかっていうことが話された時点で亀裂が入っているんです。だから聖書はそんなことはするなって言うんです。私たちはみんなどこかで罪を犯したという覚えがあるはずで、それを考えないで過ごすことも可能ですけれども、神様は恵みを持って憐れみを持って私たちにそれを示してください。あ、私はそれをしていましたという時は心から悔い改めて許しを求めるしかありません。誤解を招くことが起こっても、時にはそれを表沙汰にしないで直接その人と話をするということが聖書の原則です。でも直接話をするのは勇気がいる。時間が経ってしまうと効力が失われていきます。イスラエルの民は話を聞いたその途端に行動を起こしました。これは私たちに対する模範です。何かが起こった時にすぐに行動を取る、話し合いによって真実を神様の前に明らかにしていただく、そこから初めて行動の決断に至る。それをチェックするまでは決して早まった判断をしない。これは聖書を通してイエス様ご自身も、そして聖書の他の箇所も私たちに示してくれている振る舞いのパターンです。決まりです。イスラエルは神様を褒めたたえました。同胞が罪を犯したわけではなかったので、神様が私たちと今も共にいてくださる。これは ヨシュアの時代のイスラエルの理解でした。今の私たちはそれと全く同じ理解をしなくていいのです。なぜならイエス様が来てくださったからです。イエス様は罪深い人間の間に、人間と同じようにして人間の姿を取ってこられました。そして人間のすべての罪、すべての人は罪人だと聖書は言います。そこにあなたの方がひどい罪人ですとか、私の方がひどい罪人、それはないんです。滅びるばかりの罪人、みんなそうなんです。しかしその人間の罪を背負って死んでくださったんだよというのが聖書の伝えている福音です。見たこともないことを私たちは信じるしかありません。信じるときに何を基準にするか、そこで自分の理解、自分の体験を基準にすると、2000年前に来てくださったイエス様が私のために死んでくださったなんてどうやったら信じられますか。私の知識、私の体験をもとにしたら無理でしょ。どうやったら信じられるか。私にとっては自分の知っていることは本当にわずかだと認めるところから始まります。私は全て分かっているんじゃない。私が体験したことは針の穴ぐらいだ。私の知っていることも針の穴ぐらいだ。その私がどうして神がいないとか、2000年前のことが私に関係がないとか言えるだろうか。いや、結果を見たら世界中でイエス様が生きていると信じて人生を送っている人たち、いや、イエス様が生きていると信じるので殺されていく人たちが何百万人もいる。そこには何か理由があるに違いないと思うしかないんです。そうして謙遜になることなんですね。謙遜になるというのは、私の知っていることはほんのわずかですと認めることなんです。私の理解は本当に及びませんと認めることなんです。そして神様、あなたが言われるんでしたら、あなたがいるかどうかも私には分かりませんが信じますと言うかどうかなんですね。そうするとイエス様が生きておられることが分かり、こんな罪深いものと共にいてくださるお方だということがだんだんとはっきりしていきます。旧約聖書の世界では罪があるとき、神様はそこにご自身のご臨在を表されませんでした。イエス様が来てくださって驚くべき、私たちの考えをはるかに超える変化が起こりました。罪を持っているにもかかわらず、その人間と共にイエス様がいてくださるという驚くべき変化です。これは福音です。私たちはこのインマヌエルのイエス様についているもの、イエス様と一つにされたものです。私にとってはイエス様のご生涯、イエス様の十字架と復活、それはまさに神様がコミットメントの神様なんだ、神様が私たちのためにご自分を献身してくれたことの証拠なんです。ご自分を捧げられたって言ってるのはそうでしょう。イエス様が私たち罪深い人間、神も仏もあるものかと天に向かって唾を吐きかけるような人間のためにご自分から進んできてくださり、そして頼まれもしなかったのに人間の罪を背負って死んでくださり、人間の罪という一番の根本的な問題、それがあるから戦争が起こり、それがあるから教会同士も分裂し、お互いに口を聞かなくなったり、あるいは馬鹿にしたり悪口を言ったりするようなことが起こっていく、その中に来てくださって、その罪を背負ってくださって、その罪の根本的な解決をしてくださった、そのイエス様が今生きておられる。そしてそのイエス様が今、イエス様を求める者のために取りなしの祈りをしておられる。これが聖書の語っている福音の一部です。だから私たちは、このイエス様に従って、同じように人を裁くのではない。 噂話をするのではない、神様に祈っていく。どうか助けてください。そして神様の力を求めて、少しでもこの罪深いよ、罪だらけの人間の中に神様の御国が到来する、神様の御心が実践されていく、天国の前味が私たちの間で起こっていくことを求めて、それぞれの献身をしていくことを神様が願っておられます。これまで私たちは、1986年に宣教師クヌッツン先生ご夫妻がグローバルミッションチャペル平キリスト福音教会の土台を築いてくれました。加え入れをしてくれました。86年ですからね。もう来年で40年ですわ、これまでの間本当に神様はよくしてくださいました。しかしだからといってこのままでいいのではもちろんありません。神様が願っておられるのは、この神様のコミットメント、神様の献身を受け入れて、私もあなたに私を捧げますという人が爆発的にこの町にこの国に増えていくことを神様は願っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われます。私たちはそれを新しい心で求めていきましょう。楽な方法ではなくて、簡単な方法ではなくて、噂話をしないことは簡単ではないと思います、慣れていると。でもそれは神様の助けによって必ずさせていただけるはずです。そのために私たちはコミットメント、自分を捧げ尽くすこと、それを毎日新しくさせていただきましょう。神様の助けがなければ私にはできません。だからあなたにもできないだろうと思っています。でも神様の助けがある、イエス様が助けてくださるときに、私たちはどんなことでもすることができるのです。最初の頃、私は奇跡が行えるんだとか、病を癒せるんだとか、そういうふうに受け止めていました。でもそれは神様の第一の関心事ではない。私は、私にはできない神様に献身し尽くすことを、イエス様が私を強くしてくださることによってさせてもらえるのだと今は受け止めています。その結果奇跡も起こるでしょう。その結果神様の栄光が表されるでしょう。もう来週の日曜日は年が改まった後です。2026年に入ります。ただカレンダーが新しくなったということではなく、私たちお互いに励まし合いながら思いを新たにしていきましょう。そして私たちのためにご自身を捧げ尽くしてくださったイエス様をもっと知ることができますよ。そのためにお互いが祈り合い、語り合い、 RPG の祈りをし、 4,5 人のグループを作って本当に神様を礼拝することを求めていきましょう。都合がいいから、気が向いたからではなくて、私のためにご自身を捧げ尽くしてください、捧げ切ってくださったイエス様を絶えず目の前に置いていくことができますように。そしてその心でお互いを励まし合いながら、神様の御国の到来を新しく求めていきましょう。私は自分自身が神様の前に新しくされる必要を痛感しています。そして教会が、私たち教会が、町中の教会が神様によって新しくされることを痛感しています。裁くのではありません。批判するのでもありません。相手の足りないところを指すのでもありません。責めるのでもありません。ひたすら主の愛、主の恵みによって地域が大変革されること、それは教会から始まることを新しく決心し求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは天地万物を作りになられた全能の神様、そして今日も大きな大きな憐れみの中で宇宙を保っておられます。あなたの憐れみがなかったら宇宙は滅びていたと 本当に思います。でもイエス様、あなたは私たちのために取りなしていてくださる方、聖霊様がうめきを持って私たちのために取りなしていてくださることを感謝します。どうぞ私たちに新しく望んでください。ただ聖霊があなた方に望まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様おっしゃってくださったことを感謝します。どうか私たちが教会家族として本当にご聖霊様が望んでくださる群れとなりますように、いわき市内の教会すべてにそのあなたの訪れが起こりますように。天皇とおさま、天皇ご夫妻をどうかイエス様にお会いして彼らの人生が変わるようにしてください。高市早苗首相をはじめ国会の議員たち大臣たちがあなたのご慈愛の中で悔い改めに至りますように、内堀正夫知事が、県議会の議員たちが、内田博之市長が、市議会の議員たちが、そのようなあなたのご慈愛に触れられますように。天皇お父様、どうかあなたの奇跡の御業を私たちの町に、この私たちの県に、国に起こしてください。私たちが無責任に言葉だけで求めるのではなく、日々の生活で熱心にあなたを求めるものと変えられますように、よろしくお願いします。エルサレムに平和が来ますように、あなたの御名を呼んでお祈りします。アーメン。
天のお父様、12月24日誕生日だった圭介君、これから今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。あなたが圭介君の人生を御手の中に捉えていてくださることを感謝します。たくさんのチャレンジを今までも乗り越えてきました。今もまだありますが、あなたがそばにおられ、乗り越えられない試練は必ず与えることなく逃れの道も備えてくださることを感謝します。圭介兄弟の心と思いにイエス様、あなたが平安と喜びを新しく満たしてください。彼もお守りください。明日は大地君が誕生日です。神様、あなたが大地君の心と思いをご存知であられますので、主イエス様ご自身の御臨在を表して大地君にあなたの御声を聞かせてください。大地君があなたにお会いして、イエス様あなたの道をまっすぐに歩むことができますように、これからの進路もあなたがそのようにして大地君を導いてください。元日、陽子姉妹が誕生日です。いろんなチャレンジがありますが、その中にあってこそあなたは共にいてくださる方、あなたが力でやられること、酒どころでやられることを心から感謝します。イエス様、あなたのご臨在から流れてくる喜びと平安が陽子姉妹を満たしますように、体も強められますようにお守りください。また元日に鈴木まどか姉妹が誕生日です。お父様、まどかさんも本当に考えられないような試練を通ってきました。しかし今あなたが新しい年に向けて新しい祝福の道を用意しておられ、それを垣間見させていてくださることを心から感謝します。ああイエス様、あなたの祝福があふれて心が体が強められますように、感情も知性も強められますように、そしてあなたの御手の中で大いにお持ちください。日本のスポーツ人口にあなたの福音が届けられるために、夫婦ともども新しくしてお持ちくださいますように感謝して、イエス様の名を呼んでお祈りします。アーメン。